人生の 97% は習慣。株式会社ナザレの稲月です。
インタビュアーの北村彦です。さあ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
人生の 97% は習慣、はい、ほとんど習慣ですね。
ほとんど習慣です ね、
ね。
例えば歯を磨くのに、まあ、奥歯から磨くのか、手前から磨くのか、今日はどっちにしようかって人あんまりいないと思うんですね。
無意識になんか歯磨きのコースが決まってます、
は
い
は
い、
そうですよね、
はい、
あと靴下どっちから履くかとか考えないじゃないですか。
あんまり無意識ですね。
たまには反対側から履こうとかいないですね。まあ、ほとんど無意識でやってると思うんですけど、
はい、
これ、まあ、行動ばっかりありがち、習慣習慣っていうね、孫かさのしつけから始まって、結構習慣に着目しがちですけど、
はい、
実はでもこれ感情の流れも全く同じようなことが起きていて。
感情の流れ、
はい。
はい。
何時だと思ってんのなんてね。
うん。
言うのって、
はい、
怒ってるわけなんですけど、
はい、
これ心理学では第二感情って言うらしいんですよ。
ほうほうほう、第二感情。はい。
はい、じゃあ第一感情は何なのって言ったら、大丈夫かしらこんな時間にね、まだ帰ってきてないっておかしいなって、塾の時間は終わってるし、どうしたんだろうっていうね。それが度が過ぎてだんだん腹立ってくるっていう。
ああ、最初は心配で、
そうなんですよね。
なのにムカついてくるみたいな。
ムカついてくる。
ああ、
そういう意味での第一第二感情っていうらしいんですけど、
はい、
これすごく、まあ、営業でも、現場でもですね、なんでこの人怒ってんだろうって言ったときに、いや、そんな怒ることないじゃないですか。まあ、要は怒った感情に対して、例えば怒り返したり、なだめたり、っていうことをやっても、あんまり収まりつかないですよね。
はい。
はい。その言葉の出どころ。
うん。
に、話しすると、ちょうど、すぐ収まるというね。
言葉の出どころ。あ、第一感情の方に目を向けるってことですか？
そうです、そうです。
ああ、なるほど。はい、はい、はい。
この人何が言いたくてそんなに怒ってんだという。
うん、うん、うん、うん、うん。はい。
そうすると、例えば今の例で言えば、お母さん、そんな言い方ないでしょうなんつってね。言ったら、ますます火に油を注いでいくと思うんですけども。
思春期の過程にあり
がとう。はい、はい、そうですね。だけどやっぱりこれが例えば、あ、ごめんね、本当に心配かけて、みたいな、第一声だったりすると、全くとかで、ブツブツとか言いながらも、まあ気を収まりますよね。こう、分かったのが。
そうですよね。まあ安全に帰ってきてくれてよかったって、
まあよかった
りますよね。
分かれよ、分かれよ、みたいなね。
またそこで、いや、
話になったりしがちですけど。
ま
あ、これも、本当にそういうふうに、その怒ることは気持ちは分かりますし、そういうふうによくなりがちなんですけど、それも習慣だってことなんですね、これね。
おー。感情も習慣。でも、なんかわかる気がしますよ、これ。
これ繰り返してるともう、本当にね、心配になったらイコール頭くる。心配になったらイコール頭くるみたいなことを繰り返してるともう本当に自動的に頭くるみたいな。
本当、本当。これ、夫婦関係とかでもそうですよね。
ありますよね。
はい。
なんで、これ結構気をつけてない。気をつけれるというか、その反応を選んでいけるみたいな感覚持ってると結構うまくいくかなみたいなことってあると思うんですよ。
反応を選んでいけるってちょっとまた難しいことが出てきましたけど、
そのめんどくさくなっちゃう話がね、めんどくさくなっちゃいますけど、その第一感情でがあって第二感情で怒ってるみたいなことを自覚できたら、
はい、
怒んなくてもいいじゃないですか。
このお母さんが怒ってるのは、
ね、
心配してくれてるからだって思うと、ね、
そうそう、心配だったのよって言えば、伝わる話なんですけども、
はいはい、
で、頭に来ても、怒ってるのはこれ、まあそういう気持ちからだから。まあそれで伝わってくれれば、さっきの子供、できた子供みたいに、子供の方が、いや、ごめんごめん、お母さん心配かけてみたいな話だったら別にいいんですけど、そうじゃなくて、うまくいかなかった時に、そんなことを思い出して、うまくいかないのだったら帰ればいいわけですから。
これ仕事でも言えますよね。これ上司は怒ってるけど、ね、この怒りはどこから来てるんだろうって考えたら、例えば成長してほしいだったり、
そうですよね、
成績をもっと上げて、この部下を上げてあげたいっていう思いかもしれませんよね。
可愛く思っていただいてありがとうございますみたいなことだったりね。 なんで、まあ、お客様も、まあ、飛び込んでいったときに、当然見知らぬ人が来てるわけですから、
うん、
何よっていうね、うん、その不安なお気持ちとか、から、
うん、
何ですかってこうなったりとかするんですけど、何をそんな怒ってんですかなんて言ったらね、これ、言い合って終わりですけど、
あ、
ごめんなさいね、不安な気持ちにさせちゃってとか、例えば、
うん、
あ、なんか、ちょっとこのね、少し暗がりだったから怖かったですよね、みたいな言われたら、いやいや、まあ分かってくれるならいいけど、でない、でない、要件は何みたいな、ね、冷静になっていただける一つになったり、
すると思います。電話でもありますね。電話で見知らぬ番号からかかってきて、すごい不安に、不安な気持ちで出るんですよ、どこの電話。
で、
なんか、相手が誰かって分かると、あー、どうも、こんにちはって。
そうそうそう、そうですよね。
なりますよね。
いつものペースに戻る。
うん、うん、うん。
でも、それまでは、何ですかみたいな。
はい、そう、何ですかいや、忙しいんですけど、みたいな。
はいはい、なんで、まあ、飛び込みの話に戻ります。やっぱそこはね、すごく、最初の1秒が、どんなトーンで、うん、どんな響きで来たかって、こう、はいって言ったその2文字でお気持ちをお察しするというか、ところはものすごい神経注いでますね。
最初ですね、最初。
そうです、そうです。あ、ご不安になったなとか、
うん、
誰だって思ってらっしゃるなとか。
うん、うん、うん。
それに合わせる。
稲月さんなりの、稲月さんなりの、
はい、
例えばご自身で気をつけてることとか、あと、まあ、社員の方を育成するときに、こういうふうにやればいいよっていうのはなんかメソッドはありますか？
ああ、そうですね。やっぱりもう、まあ、一旦置くっていうのはもうすごく気をつけてますよね。
一旦置く？
はい。もう下手すると、まあ、怒られちゃいますけど、お前この野郎なって言いたくなるときってあるじゃないですか。
なんか、ね、剣道にされ、はい、されるとちょっとね、辛いですもんね。
はい。まあ、特に部下だったりすると、なおさらそういうこと、そういう場面って出てくるんですけど、
はい。
うん、なるべくその、なんていうんですかね、腹のまんま、口に出しちゃうと、傷つけちゃうことが多かったりとかするので、一旦考えて、
うんうんうん、
腹と口の間にちょっとスペースを空けるというか。
ああ、はい。お腹と口の間に？ああ。
一旦間を取って。
なるほど。
はい。
思ったことをすぐ言うんじゃなくて。
そうそうそうそう。これから出そうと思ってるこの言葉でいいかどうかみたいな。う
ん、なるほどね。
みたいなことはちょっと気をつけてますかね。
ああ、これものすごい大事ですね。
まあ、これも余裕ないとあんまりできないですけどね。
そうなんですよ、
ね。頭来ちゃうともう止まらなかったりしますけど。
なんか、いわゆるそのアンガーマネジメントっていう。
あ、そうですね。
はい、ことですよね。
はい、そうですね。
なんか6秒待てばいいとかなんか、いうのもありますしね。
そうですね。はい。
でもこれって本当私もね、すごい大事だと思います。なんか、
そうですね。
感情的になりやすい人ほど、こう、瞬間的にお湯が沸いてしまうと、バッとこう、
そうですね。言っちゃうっていう。
言っちゃいますよね。
言っちゃうっていう。
うん、
でそれもその習慣なんだっていう風な意識で言うと、
うん、
結局その変えられるようになればもう変えれるのが普通になるし、
うんうん、
怒らないのが普通になればもう怒らなくなるって、
うんうんうん
うん、相手の感情が先だみたいなことを思ってれば、うん、あまりそんな言い合いになることもないですし、
うん
うんまあ、目標達成も実は結構習慣だと僕は思っていて、
は
あ。まあ、挑戦して、
ええ、
苦悩を重ねて、
うんうん、
克服して、
うん、
達成して、喜べるという、そのサイクルですよね。
目標達成をすることも、習慣。これ、言葉で言うとそうかって思うけど、これなかなかちょっとハードルが高そうに思います。
ちっちゃな目標でも、今日からこれやろうと思って、はい、まあ、例えば片付けてから寝よう。まあ、僕も怒られますけど、片付けてから寝ようとか、なんかって言って、それを習慣にしようと心に決めたら、
うん、
まずは1日、3日、5日とできてた時には、ね、よくやってる自分、さすがだっつって自分で自分を褒めて、まあ、なんとかクリアしていきますね。もうそうするともうだんだん当たり前になってくる。
うんうんうんうん、
でこんな小さな、なんていうんですか、成功、体験というんですかね。
はい。
まあ、よくいろんな本でも書かれてますけど、まあ、これものすごい大事にしてて。なんで目標を立てたら、 ちっちゃなことでいいので、達成しやすいやつをやるんですよね。
むしろちっちゃいことがいいんですよね。
そうなんです、そうなんです。で、達成する習慣ができると、今度、目標の方が呼んでくれるというか、なんていうんですかね。君ならできるよ、みたいな。話にこうなってきやすいですね。これ、未達ばっかり。達成できないことばっかり、目標立てては、諦めて、目標立てては諦めて、目標立てては諦めてっていうと、まあ、例えば今からダイエットするぞって言った瞬間にですね、ダイエットするぞって宣言したそばから、お腹の中に5人ぐらいいて、その5人が、よく言うよ、みたいな。どうせ3日坊主でしょみたいな。3日後にはもうなんか、あれなんでしょやめてんでしょみたいな。
ああ、なんか、できないことが習慣になっちゃうと、これ良くないですね。
そうそうそう。心の声がそういうふうに足引っ張りますよね。
ね
え。ですけど、これ逆に達成することが習慣になってくると、全く逆のことが起こって、達成するぞって、言葉に出すよりも、もうなんかふつふつと感情が湧いて、もうきっとできるみたいな。で、逆にもう諦めそう、今回できなそうなんて思った時でも、そのお腹の中の自分が、ほら見ろじゃなくて、逆、何言ってんだって、あのちっちゃな目標も、これもみんな達成したじゃないか、大丈夫だよ、できるよっていうふうに、背中を押してくれるので、そのお腹の中のに5人悪魔がいるのも、お腹の中にその5人応援団がいるのも、これ自分の普段の習慣によって育てていかなきゃいけないもんだと思うんですよ。
お腹の中に5人の応援団。
そうそう。
いいですね、いいですね、これ。
と思って。なんで、まあその5人の応援団を一生懸命育てるつもりでいくと、小さな目標も達成できる。で、だんだん目標を大きくしていけば、今度遠い目標でも、例えば3ヶ月後の目標、半年後の目標、1年後の目標もできるようになっていくので、だんだんもう目標を立てたら、自分は達成できる人間だっていうふうなセルフイメージになってくると、もう何でもできるようになってきますよね。まあ、何でもって言ったら語弊があるかもしれないですけど、自分が可能だと思えるものはできる。
そのためには目標をあまりにも今の自分から大きくしすぎないっていうのが、
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね、
本当今日掃除をするぞとかですね。そんなんでいいんですよね。
ね、そうですね。
そうそう。でもできたらその達成できたことを、まあ日々、例えば日記なり何なりに残していくと、達成できたことだらけになるはずなので、
確かに。
まあ記憶だけでもいいんですけど、そうするとこう自分の、なんていうんですか、こう、黄金伝説みたいな、形になっていくと、もうあとは、カタログで注文するかのように、次はどんな目標にしようかなという。
おー、目標をカタログで。はい、これは思い通りの人生が、
ねね。楽しいですよね、そしたら。
ね
はい、そんな風にいくと、だんだんこれ営業も全然苦じゃないですし、まあ何でも楽しめるようになるんじゃないかなという感じですね。
これはあれですね。なんか楽しく生きるコツというか、仕事を前向きに捉えるコツみたいな、そんなお話でしたね、今日は。
そうですね。すいません。ちょっと話が飛躍してあれですけど。
いやいやいや、すごく面白かったです。
子供なんかもあれじゃないですか。じゃあ、5分でお片付けしようね、みたいな。幼稚園児の平均時間は5分20秒だって。じゃあ、何々ちゃんは何秒かな？
うん。
なんて言ったらね、一生懸命やります。
一生懸命やりますね。
できたねーなんてなったらやっぱり楽しくなるよね。
そうか、その感覚を大人も
そうです
ね、はい、一緒持ち合わせてちょっとずつ達成していける自分っていうのに慣れていけばいいです ね、
ですね。やんなきゃいけないことほどそうですね。
はい、はい、
そんな話で、
はい、今日も面白いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。